産経新聞注目の記事から。
サイバー攻撃、外国への労働者派遣。専門家パネルが目を光らせてきた北朝鮮の制裁逃れの数々。国連安全保障理事会の一連の決議に基づく対北朝鮮制裁の履行状況を調べてきた専門家パネルは、多岐にわたる制裁逃れの手口を報告してきた。サイバー攻撃、外国への労働者派遣、瀬取り。北朝鮮の IT 労働者が身分を詐称し、外国で仕事を請け負うケースでは、日本政府が26日、日本人なりすましの注意喚起を行った。専門家パネルは、定員8人。貿易や海上輸送などの専門家が独自に入手した情報も加味して、加盟国や民間調査会社からの報告を分析し、秋に中間報告、春に年次報告をまとめて公表してきた。日本人なりすましは、北朝鮮の IT 労働者が日本人の身分証明書を偽造して、ウェブページやアプリ、ソフトウェア開発を受注し、報酬を北朝鮮に送金する手口。中国やロシアなどに在住する北朝鮮 IT 労働者が海外サイトにつながるための VPN、仮想施設網を使って秘密裏に作業しているケースもある。海上で船荷を積み替える瀬取りは、石油精製品や石炭の密輸でよく使われる。以前からロシアや中国の船舶の関与が疑われている。北朝鮮が中国やロシア、中東、アフリカへ労働者を派遣し、給料の大半を本国へ上納させる手口も常態化。不満を抱えた若者らによる暴動が最近新たに発覚した。近年は暗号資産、仮想通貨を狙ったサイバー攻撃が目立ち、2022年に過去最高額の約16億5000万ドル、約2500億円を奪取。2023年の年次報告書は、北朝鮮の外貨獲得のうち約 50%、 大量破壊兵器の開発資金の 40% がそれぞれサイバー攻撃によるものだとの情報を記載している。